岩手県議会だより第196号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか点字版、デイジー版を発行しています。テープ版から点字版、デイジー版への変更を希望される方は岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は発送を停止いたします。再開を希望する場合は岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。県議会の傍聴をポスターで呼びかけ、行ってみようよ県議会。新議長、新副議長を選出。9月定例会のあらまし。議決の状況。請願の採択状況。委員会が提出した議案。県政に関する質問から。常任委員名簿。特別委員名簿。議会運営委員名簿。決算特別委員会のあらまし。9月定例会傍聴案内ポスター。事務局だより。県議会の傍聴をポスターで呼びかけ、行ってみようよ県議会。若い世代の皆さんに県議会への興味関心を高めてもらうため、県議会傍聴案内ポスターデザインコンテストを実施しました。豊かな感性で描かれた作品の応募が45件あり、その中から選ばれた入賞4作品と制作者の感想を紹介します。議長賞、松川沙羅さん、岩手県立南小未来高等学校。光を県議会の入り口に見立て、そこに女の子が導くような感じで明るい未来を表現しました。体のひねりや光の当たり方、手の形に違和感がないように気をつけました。光や服の表現もきれいにできたと思います。ゲームのキャラクターデザイナーを経て、イラストレーターになることが将来の夢です。ポスター。県議会の議場の入り口からまばゆい光がこちらに広がっています。そこに向かって女子生徒がみんなを誘って入っていくところです。スカートを翻し、力強く手を差し出しています。左上斜めに、未来の岩手はここから始まる。右下斜めに、行ってみようよ県議会と書かれています。副議長賞、田口夏美さん、岩手県立産業技術短期大学校。県議会という新しいページをめくって、未来に力強く歩み出すというイメージで制作しました。三人の人物には、女子も男子も、たくさんの人に県議会に来てほしいという思いを込めました。表彰式での初めての県議会は、すごく広くて新鮮な感じでした。制作を通して思いを伝えられる仕事に就きたいです。ポスター。冊子のようなものの前に、三人の生徒が力強いポーズをとって立っています。三人は左からセーラー服の女子生徒、学生服の男子生徒、ブレザー姿の男子生徒です。 冊子の表紙には県議会の議場が描かれています。画面上横に未来の岩手はここから始まる、下横いっぱいに行ってみようよ県議会と書かれています。入賞、大原優奈さん、岩手県立南小未来高等学校。明るい未来ということで、青空を背景に本校の制服を着た女子高生をモデルに描き、若者向けのポスターとして制作しました。入道雲を描くのが少し難しかったです。表彰式は緊張しましたが、こういう機会を設けていただき嬉しいです。将来はデザインに関わる仕事がしたいと思っています。ポスター。青空と入道雲が一面に描かれています。画面右に大きく空を見上げる女子生徒の横顔が描かれています。左端縦二列に、未来の岩手はここから始まる、行ってみようよ県議会と書かれています。入賞、高橋愛美さん、岩手県立産業技術短期大学校。高校生をモデルに、シャボン玉で身近なものを表現し、目を引くデザインにしました。シャボン玉の中の県議会を見つめているイメージです。数多くの作品の中から選んでいただき、とても嬉しいですし、自信にもなりました。デザインの経験を積んで、グラフィックデザイナーになりたいです。ポスター。ベンチのようなものに腰掛けた女子生徒が、一面に浮かぶシャボン玉に手をかざして見ています。一番大きなシャボン玉には、県議会の議場が描かれています。その右に、未来の岩手はここから始まる。左下に、行ってみようよ県議会と書かれています。写真があります。議場の演壇の前で受賞者4人がポスターを持って並んでいます。写真終わり。新議長、新副議長を選出。9月25日の本会議において、工藤大輔議長、飯沢正副議長の辞職に伴う正副議長選挙が行われ、新議長に城内義彦議員、自由民主党宮古選挙区、新副議長に佐々木勉議員、岩手県民クラブ無所属の会欧州選挙区が選出されました。就任にあたり城内議長は歴代議長の功績に学び、公正かつ円滑な議会運営を旨とし、県民の信頼と期待に応えられるよう、誠心誠意努力してまいりたい、と決意を述べました。また、佐々木副議長は、城内議長を支え、より良い議会運営と、その先の県政の発展のために、全力で取り組んでまいりたい、と述べました。9月定例会のあらまし。9月定例会は9月25日から10月24日まで開催されました。知事から提出された令和6年度岩手県一般会計歳入歳出決算など15件を認定したほか、令和7年度岩手県一般会計補正予算第3号など知事から提出された28件の議案はすべて可決同意され、委員会が提出したカリキュラムオーバーロードの改善を求める意見書など13件の議案はすべて可決されました。請願は4件が採択、4件が不採択、2件が継続審査となりました。また、本定例会では、常任委員会などの新委員の指名が行われました。議決の状況。知事提出議案。令和6年度決算は、一般会計1件、特別会計10件、 企業会計4件が認定されました。令和7年度補正予算は、一般会計1件、特別会計6件、企業会計1件が可決されました。予算関連議案は、農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し、議決を求めることについてなど、5件が可決されました。条例議案は、岩手県県税条例の一部を改正する条例など5件が可決されました。その他の議案は、一般国道281号、仮称、下平トンネル築造工事の請負契約の締結に関し、議決を求めることについてなど、7件が可決されました。人事議案は、監査委員の選任に関し、同意を求めることについてなど、3件が同意されました。委員会提出議案は、カリキュラムオーバーロードの改善を求める意見書など、13件が可決されました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。採択されたのは次の1件です。福祉灯油の全市町村での実施を求める請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは次の3件です。カリキュラムオーバーロードの改善を求める意見書提出を求める請願。豊かな学びの実現、教職員定数改善、教育予算の拡充を求める請願。安全安心の医療介護提供体制を守るため、すべてのケア労働者の処遇改善につなげる抜本的な報酬の引き上げを求める請願。不採択となったのは次の4件です。メガソーラー設置に関する規制強化を求める請願。物価を下げるために消費税の減税を求める請願。石炭火力発電の廃止時期を明らかにして、再生可能エネルギーを増やすことを求める請願。物価上昇に見合う老齢基礎年金等の引き上げを求める請願。継続審査となったのは次の2件です。給食無償化に際し、質量の確保を担保するための国による十分な予算措置を求める意見書の提出を求める請願。OTC 類似薬の保険適用除外の中止を求める請願。委員会が提出した議案。9月定例会では、意見書9件、特別委員会の設置4件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された意見書は次の9件です。カリキュラムオーバーロードの改善を求める意見書。診療報酬及び介護報酬の抜本的な引き上げ等によるすべてのケア労働者の処遇改善を求める意見書。高額療養費見直しの丁寧な検討等を求める意見書。計画的な教職員定数改善及び教育予算の拡充を求める意見書。中小企業小規模事業者の経営環境改善及び商工支援団体の体制強化を求める意見書。野生鳥獣による農作物被害対策の充実及び強化を求める意見書。戦争遺跡等の保存を求める意見書。日本の伝統的酒造りに対する支援を求める意見書。造血幹細胞移植により免疫を失った場合のワクチンの再接種への支援を求める意見書。特別委員会の設置は次の4件です。人口減少、 公共インフラ調査特別委員会の設置について、防災減災対策調査特別委員会の設置について、グローバル化多文化共生調査特別委員会の設置について、子ども政策調査特別委員会の設置について、県政に関する質問から、10月1日から10月3日まで行われた一般質問では、9名の議員が質問に立ちました。その中から、それぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と、知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。10月1日水曜日、一般質問。1人目、千葉盛議員、岩手新政会、大船渡陸前高田選挙区。大船渡市林野火災からの復旧復興支援について。大船渡市林野火災は、地域住民の生活基盤にまで広範な影響を及ぼし、特に菌床椎茸栽培施設や林業機械、水産養殖施設など、地域経済を支える分野が甚大な被害を受けました。被災地の実態を真摯に受け止め、解体撤去費用や間接的被害への対応、雇用維持のための助成制度の柔軟な運用、生活再建支援金の抜本的引き上げなど、時代に合った支援制度への改正を国に対して強く働きかけていくべきであると考えますが、県の認識と対応方針を伺います。
県では被災地の復興復旧に向けて、暮らしの再建、なりわいの再生、インフラの整備の3本柱で取り組みを推進しています。暮らしの再建では、応急仮設住宅の整備とともに、被災者生活再建支援金の速やかな支給や相談支援などにより、被災者の住宅再建を支援しているほか、なりわいの再生では、被災した施設設備の復旧支援や、被災地の観光需要の喚起などに、インフラの整備では、森林整備や地産事業などに取り組んでいます。これらの取り組みの推進にあたっては、国庫補助制度の活用が重要となることから、国に対し制度の柔軟な運用や見直しを繰り返し働きかけてきたところであり、国においては水産業共同利用施設の復旧に対する県と市による補助率のかさ上げ分への地方財政措置など、被災地の実情を踏まえた支援策が講じられています。今後も大船渡市と連携を図りながら国に対し、被災地の復旧状況や新たな支援ニーズに対応した制度の創設や見直しなどを働きかけていきます。
このほかに次の4点などについても質問をしています。1、県立大船渡東高等学校食物文化科の存続。2、県立高田高等学校海洋システム科の存続。3、県立住田高等学校の存続と施設改修。4、道のくゴールドロマンへの支援ほか。2人目、高橋はじめ議員希望岩手北上選挙区。戦後80年及び大東亜戦争に対する歴史認識について、令和7年は大東亜戦争が終結して80年の節目の年を迎えます。英国の歴史家、アーノルド・ジョセフ・トインビーは、1956年の英国誌オブザーバーにおいて、日本は第二次世界大戦において、自国のためではなく、アジアの解放という恩恵をもたらした。日本は欧米列強が200年かけて築いた支配の神話を打ち砕き、帝国主義、植民地主義、人種差別に終止符を打つという人類史に残る偉業を成し遂げた、と語ったとの報道がありました。アジアにおける日本は 解放の戦士であったことは事実であり、各戦地での戦いがどうであったのか、美談や称賛ではなく、相手国の評価を交えた史実を後世に伝えていくことが大事だと思いますが、大東亜戦争をどのように捉えているのか、歴史認識に対する知事の所感を伺います。
歴史認識については、戦争の故障と同様、国や個人によって様々な認識があり、それは議論を通じて変容していくものであると考えています。世界では、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢など、戦争や紛争が止まず、国際社会においても、各国の国内においても、分断が深刻化する傾向にありますが、戦争のない平和な国際社会を実現していくことが、すべての人々の願いです。本県の戦後80年を振り返ると、県民がそれぞれの苦難を乗り越え、全身全霊を傾けて県土の復興に努力し、その結果が今日の本県の発展につながっています。そのような経緯を踏まえ、歴史認識に関する議論が建設的に行われ、より平和な国際社会につながるような歴史認識が形成されていくことを期待します。
このほかに次の4点などについても質問をしています。1. 米の価格高騰。 2. 月のマグマとの共存。 3. 再生可能エネルギー条例の制定。 4. 外国人土地法ほか。3人目、岩崎智和議員、自由民主党、釜石選挙区。最低賃金引き上げに対する補正予算対応について。事業者が抱える二重苦は、ガス・ガソリンといったエネルギーをはじめとした物価高騰と、賃上げの原資をどのようにして確保するかです。最低賃金は、令和7年12月1日から79円の引き上げと、この3年間で大幅に引き上げられることとなり、県北沿岸部の事業者から悲痛な声しか聞こえてきません。現段階では、一昨年昨年に講じた物価高騰対策賃上げ支援金の制度が最も有効な支援策であると考えます。12月1日からの最低賃金の引き上げに伴う賃上げの実施を考慮すれば、今定例会において補正予算措置をしなければならないと考えますが、知事の認識を伺います。
最低賃金が全国多くの地域で大幅に引き上げられる中、中小企業・小規模事業者が将来にわたって安心して賃上げに取り組むことができる環境を整備し、持続的で実効性のある対策を講じることが重要です。国では目安を上回る最低賃金の引き上げが行われた場合には、政府の補助金による重点的な支援を行うことや、交付金等を活用した都道府県の様々な取り組みを十分に後押しするとしていますが、まだ具体的な支援策は示されていません。県としては全国知事会と連携して国に対し、大胆な支援策の迅速な実施と、地方がきめ細かく対応できるような財源措置を働きかけていくとともに、国の動向に対応して必要な支援策を機動的に講じていきます。最低賃金の引き上げ時期までに国の特別な支援策が明確にならない場合、県として独自の対応も検討していきます。
このほかに次の4点などについても質問をしています。1. 第3期復興推進プラン。 2. 宿泊型産後ケアの整備。 3. パワハラによる県職員の自死事案に係る知事としての危機管理。 4. リハビリテーションセンターのサテライト施設の整備ほか。10月2日木曜日、一般質問。 1人目、村上光一議員、岩手県民クラブ、無所属の会、盛岡選挙区。法人二税と地方交付税制度の見直しについて。地方から大都市圏への人口流出、特に東京一極集中の加速が深刻な課題となっています。全国知事会でも法人二税や地方交付税制度の抜本的見直しが求められました。法人二税は本社集中地に税収が偏る仕組みであり、地方は企業活動を支える投資を行っても果実を享受できません。地方交付税も人口減少に伴うコスト増が十分に反映されていません。東京一極集中を是正するため、法人二税の仕組みの見直しとともに、人口減少や高齢化で財政需要が高まる地方圏に、地方交付税を重点配分するよう制度の改正が必要と考えますが、知事の所見を伺います。
自治体が安定的な行政サービスを提供するためには、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系が望ましいことから、これまでに地方法人課税の見直しを含め、税源の偏在是正に関する様々な制度改正が行われてきました。しかしながらその後も、東京一極集中が続いて、自治体間の税収の偏在や財政力格差が広がり、近年では水道料金や子ども子育て支援などを含む行政サービスの地域間格差が指摘されるまでになり、令和7年7月の全国知事会議でも活発な議論が交わされました。国においては、地方税制の在り方に関する検討会が設置されたところであり、自治体が地域の実情に応じて、創意工夫を凝らしながら持続可能な地域社会を実現していくためには、確固たる税財政基盤の構築が不可欠であることから、本県としても税源の偏在是正と地方交付税の機能充実を力強く働きかけていきます。
このほかに次の4点などについても質問をしています。1. 自然減・社会減対策 2. 健康寿命の延伸脳血管疾患死亡率の低下自殺の防止を図る取り組み 3. 地域公共交通政策交通税の導入 4. 生産者の再生産消費者の円滑な米の入手を可能とする米の価格ほか。二人目、佐々木信和議員、自由民主党、宮古選挙区。防災減災対策について。平成28年、台風10号災害の経験を踏まえ、いつ発生するかわからない水害への備えが強化されてきました。水位周知河川は32区間から63区間へと倍増し、ゼロだった洪水浸水想定区域は、令和7年度末までに全294河川が指定予定です。市町村から要望の多い河道掘削や浚渫事業も、かつてない規模で実施されてきました。これらは国による防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策、5カ年加速化対策と、岩手県の取り組みが相互にかみ合い実行された成果です。令和7年度末には大規模氾濫減災協議会における4年間の計画が一区切りを迎えますが、流域治水の次なる計画や取り組みの強化についてどのように進めていく考えか伺います。A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。